その一人一人が仏の知恵を持っておるのだから、どこへ行っても仏の知恵はいっぱいだということで、仏性は永遠だということは、仏性というものが時間的に長いということではなくして、人類のあらん限り人間が皆仏性を持っておるのだから、仏性はなくならんということで、人間はなくなっても生き物がある限り仏性はなくなる、仏性は永遠である。つまり個々がそのまま全体である、全体がそのまま個々である、そういう哲学が華厳の哲学である。個々を取ってのけて全体はない、全体を照らす仏の知恵などはない、個々が仏の知恵を持っておるから仏の知恵の行き渡らんところはないというのだ。だからどうしても一人一人が悟りを開かん限り仏の知恵は現れんわけだよ。石中ひやり打たずんざ発せずだ、人人仏性あり修せずんば現れずだ、石の中に火はちゃんとある、全ての石の中に火はあるが、それを火打ち石に打たなければ、石と石とを打たなければ火は出ない。一切修行が仏性を持っておるけれども、修行をしなければ仏性は現れない。仏の知恵は世界に充満しておるが、個々の人間が悟らなければその知恵は光らんの。一人一人が修行をし、一人一人が悟りを開いて、初めてそこで如来の知恵ところとして至らざることなしということになるの。どうしても一人一人が悟りを開いてくれんという体が、修行をせんといかんということになるの。一修行として如来の知恵を具有せずということなし、ただ妄想天道執着をもって聖徳せ、悟りを開かんでも仏性はあるはずで、検証せんでも仏性は光っておるはずであるが、その仏性を包んで隠すものがあるから出てこないの。妄想という大きな厚紙で仏性を覆っておるから。戦時中灯火完成ということをやって、伝統の光が外へ漏れんようにきれをかぶせたものだが、仏性の光に妄想という黒い切れをかけるから仏性が光らんの。天道という切れをかけるか、執着という切れをかけるか、明明仏性を持っておるけれども、七重八重にこれを覆っておるものがあるから仏性が現れるので、天道は四天道ということを言われるのである。いわゆる上洛画上で、世の中はすべて動いていく無常なものなのに、動かんように思うておるのが天道である。生まれたものは必ず死んでいくのに、自分だけは死なんように思うておるのが天道である。この世の中は楽があれば必ず苦がある、楽しいということの裏には必ず苦しみというものがあるのに、楽ばかりを求めて苦しみがないように思うておるのが天道である。 陥落尽きて哀愁をし、楽しみの裏は必ず苦しみだということを気がつかないのが天道で、我なぞというものは事実あるのじゃない、あるように思うておるのである、錯覚である、それを事実あるように思うておるのが天道である。自分の体ほど汚いものはない、目には目くそがあり、鼻には鼻くそがあり、口には歯くそがあり、お腹の中など切り開いてみたら二目と見られたもんじゃない、毎日赤がよれる、こんな汚い体をきれいなもののように思うてかわいがるのが天道である。妄想天道だ、執着、金に執着し、物に執着し、酒に執着し、名誉に執着し、学問に執着し、何かに執着をして、物性が出てこない、現れない、そういう本来物性が光っておるのに、その光を塞いでおるものがあるからわからんのに衝突せず、もし妄想を離れれば一切地自念地無下地、すなわち厳然することを言う、そういう心を覆っておる、いらざるものを取って捨てるならば、妄想と天道と執着を捨てるならば、そこに一切一自念地無下地、すなわち厳然することを言う、本来備わっておる仏性、仏知、如来の知、一切一すべてに向かって判断を下していく知恵で、もののあるべきようのわかる知恵で、良いことと悪いこととのわかる知恵で、一切一で、一日の現象を認識していく知恵で、いわゆる花はくれない、柳は緑だ、スズメはチューチュー、カラスはカーカー、目は横に、鼻は縦、三年一巡あり、鳥は暁を暁のご厚に鳴き、三年一巡あり、物そのものの決まりがわかるのが一切一で、男は男のあるべきよ、女は女のあるべきよ、出家は出家のあるべきよ、在家は在家のあるべきよ、一切のあるべきようがわかるのが一切一で、妙観察知で、自念知、上書察知である、目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔かぎ、口にあっては談論し、手にあっては失笑する、自念の知恵、生まれたままに持っておる知恵で、無下知で、平等承知で、一切を平等に見ていける知恵で、生きると死ぬとが平等、煩悩と涅槃が不二、我と世界が不二、不二の知恵であり平等の知恵、ひっくるめて大圓境地、そういう仏の知恵がいちいち厳然することができるであろう。妄想の壁を取れば、天道執着の黒幕を外せば、中には仏の知恵が本来輝いておるのである。 一切衆生が皆仏の知恵を持っておる。個々の衆生が皆仏の知恵を持っておる。それが仏知が所として至らざることなしということだ。仏知例えば大教官の量三千大千世界に等しきあるがごとし、仏知とまた呼びかけて例えて言うならば、ここに素晴らしい大きなお経が、あ、教官が、その教官の大きさは三千世界の大きさが、三千世界と同じぐらいな大きさの経典があるならば、その中に三千世界の中の出来事を全部書くことができる。三千世界のすべてを書くのには、三千世界と等しいだけの大教官がいるであろう。大きな教官がいるである。三千世界をいちいち細かく説明をすれば、三千世界どころじゃない、その何倍の教官で なければならんはずである。一切皆尽くす。その全宇宙の真理を皆書こうと思えば、全宇宙と等しいだけの量のある教官でなければなら、それならば全て書くことができる。いわゆる大鉄地線の中の字を所作すれば大鉄地線に等しい。鉄地線というのは、この世界の、我々の住んでおる世界の一番外の周りを取り巻いておる山が小鉄地線、大鉄地線という山で、その小鉄地線と大鉄地線との間が真っ暗な谷で、そこにガキ道という世界があると言われてある。その第一鉄地線の中のことを書こうと思えば、大鉄地線だけの紙がなければ書けんであろう。大地の中の字を書写すれば両大地に等し、この地の底のことをいちいち説明しようと思えば、大地だけの紙がなければ書けんであろう。中線世界の中の字を書写すれば両中線世界に等し、まあ、これは分かったかだ。小仙世界の中の字を所作すれば両小仙世界に等しい。まあインドの天文学というか地文学というか世界観は、我々の住んでおる世界では趣味仙という山が中心にある。その趣味仙の周りに世界がある。その世界の周りを海が取り巻いて、また山が取り巻いて、また海が取り巻いて、七つの海がある。その外を鉄地線が取り巻いて、七つの海、八つの海か。その外にもう一つ海があって、もう一つ山が、九山八海。七つの海と八つの海と九つの山が趣味線の周りを取り巻いて、おるというの。そしてその趣味線という山の中腹に四天王の世界がある。四天王の天国がある。趣味線の頂上には通り天という世界、三十三天という神々の世界がある。その三十三天の上に空中にまた神々の世界がある。そこまでが四界というので、その四界の上に色界無色界という神々の世界がある。こういうのがインドの世界観。それをひっくるめて小世界、 一つの小さな世界というの。その小世界が千集まると中世界、その中世界が千集まるというと大世界、大世界が千集まると三千大千世界、千の三乗になるから三千大千世界。その三千世界、大千世界が一仏国土である。三千大千世界に仏が一人おられるという、それが一つの単位になって十万億の仏世界を西へ行くとそこに極楽浄土があるという、大変な世界観である。千の三乗だから一つの仏世界には百億の太陽があるというわけ、百億の趣味線があるというわけで、その世界の中の中線世界の中の字を書写すれば両中線世界に等し、小線世界の中の字を書写すれば両小線世界に等し、格のごとくもしは四天下、趣味線の周りにある四つの世界で、もしは大海、もしは趣味線、もしは地天の宮殿、地天の宮殿というのは趣味線の中ほどにある四天王の国、頂上にある三十三天で、もしは四海の空五天の宮殿、四海ではあるが空中にある神々の宮殿、もしは色界の宮殿、もしは無色界の宮殿、四階の上に色界があり、色界の上に無色界がある、そういうさまざまな世界、いちいち書写するにその量ことごとく等し、そのいちいちの世界を紙に書こうと思うと、その世界と等しいだけの紙がいるであろう。この大教官また両大千世界に等しといえども、しかも全く重して一微塵のうちにあり、その大きな教官大千世界と等しいだけの量のある教官、その中にこの宇宙の真理が書き込まれてある。そういう大教官、大千世界のことを知ろうと思えば、大千世界と等しいだけの量の紙に書かなければならん。そんな膨大な真理が、そんな膨大な真理が全く重して一微塵のうちにある。そんな大きな真理が実はほんの小さな塵の中に全部書かれておるのである。あれが巨岩の真理である。この大宇宙の真理を、この大宇宙の真理を紙に書こうと思えば、大宇宙だけの紙がなければならんはずだが、この宇宙の中の一つの、たった一つの原子をとって、たった一つの原子をとって、その原子の中を開けば大宇宙の真理が皆その中に書いてあるということ。一つの原子の真理が分かれば大宇宙の真理が分かるということ。全く重して一微塵のうちにありだ。たった一つの原子の真理が分かれば全宇宙の真理は全部その中に入っている。と同じように一人の人間が、一人の人間が妄想執着天道を捨てて検証をすれば、その心の中に三世諸仏の知恵が全部入っているということだ。重して一微塵のうちにあり、一微塵のごとく一切の微塵も皆また格のごとく、たった一つの原子の中に全宇宙の真理が含まれておるごとく、 一つ一つの原子が皆そうだ。一つ一つの原子の中に全宇宙の真理、秘密が含まれておるので。一人の人の心の中に全宇宙の真理が含まれておるごとく、一人一人の心の中に仏の知恵が全部含まれておるのである。時に一人あり知恵明達にして、症状の天元を成就し、具足し成就す。そこでここに一人の知恵の優れた人があってだ。すなわち釈迦牟尼世尊がおられてだ。この人間が持って生まれておる症状仏知、自称症状師、症状の天元、生まれたままの症状無垢の悟りの知恵を具足し成就す。自分の心の中に大千世界をひっくるめたような知恵のあること、一切一次念知無下知のあること、仏の知恵のあることがちゃんと分かって、この共感の微塵の中にあって、もろもろの史上において、生利悪なきを見て、すなわちこの念をなす。一人一人の心の中にこの無限の共感が隠されてあるのに、それが現れないか、それが自覚されないから、せっかく知恵があっても少しも利益がない。小利益なきを見てだ。せっかく一人一人が仏の知恵を持っておるのに、それが現れずして、少し何の役にも立たんということを発見されてだ。すなわちこの念をなすだ。こう考えた。我まさに精進力をもってかの微塵を破り、この共感をいだして一切史上を尿約することをえしむべして、なんとか一つ努力をして、みんなの心の中の微塵のような原子のような心の殻を破って、その中にあるこの無限の経典を引き出して、そうして一切史上みんなを利益させたいものである。みんなを救ってやりたいもので、みんなの心の中に、微塵のような小さな心の中に一切の共感が含まれておる。それを一つ引き出して一切史上を仏にしてやりたい、こう発願をされたのである。この念をなし終わって、すなわち方便を起こしてかの微塵を破り、この共感をいだして、もろもろの使用をして、あまねく尿薬を得します。そう考えられて、すなわち方便を起こして、四十九年の間さまざまな方便を考えられ、阿言経を説き、法灯経を説き、般若を説き、法華涅槃を説き、あらゆる方便を起こして、かの微塵を破り、人々の一人一人の心の原子を破ってだ。この共感をいだして、もろもろの使用をして、あまねく妙薬を得しむ。一切使用を皆利益させられた。小さな原子を一つ破壊すると、実に恐ろしいエネルギーがそこから出てくるように、原子力が出てくるようにだ。明明の心の中のこの微塵のような 煩悩妄想執着に覆われた心を開くと、その中から仏の知恵が原子力のような勢いを持って出てくるのである。そして一切修行を尿薬し成仏させられたのである。一微塵のごとく一切の微塵もまたまさに知るべしことごとく叱ることが、たった一つの原子にそういう力があるように、一切の原子が皆そういう力を持っておるのである。釈迦牟尼世尊という一人のお方が心の扉を開かれて、そこから仏の知恵が出たように、一切史上みんなの心の中にそういう仏の知恵が全部隠されておるのである。まさに知るべしことごとく叱ることだ。仏師如来の知恵もまたまた格のごとしだ。仏の知恵もちょうどその通り、無量無下あまねくよく一切の史上を利益して具足して史上の心中にありた。無量無下一切一自念知無限知、そういう知恵が一切史上を利益していく、そういう仏の知恵が全部具足して史上の心中にあり、そういう素晴らしい知恵が本来明明の体の中に備わっておるので、ただ凡愚妄想執着して淵深くにして利益することを得、そういう結構な知恵を持ちながら、愚かな凡夫は妄想と執着と天道のためにそれがわからなく、淵深くであって無自覚であって自分を利益し人を利益することができんのである。その時に如来無生下生上の次元をもってやまねく北海の一切の修行を感じて、しかもこの言をなさる。そこで釈迦牟尼世尊が無生下生上の次元仏智をもってあまねく北海をご覧になって、北海の史上をご覧になって、こうお考えになって、来なるかな来なるかな、このもろもろの史上いかんがして、如来の知恵を具有して愚痴迷惑して淵不見なる、このもろもろの史上が本来仏と寸分違わん知恵を持ちながら、なぜこの愚痴迷惑妄想天道執着のために自覚ができんのであるかと、我まさに押しうるに衝動をもってし、わしはここで正しい道を示して、正しい修行を教えて、その長く妄想執着を離れて、妄想執着天道から離れて、自分の体の中に如来の広大の知恵を発見して、自分と仏と少しも違わないということを一つみんなに教えてやりたいものである。かの修行をして衝動を収集せしめ、妄想を離れしめ、離れしめ、妄想を離れ終わって、如来無量の知恵を消得し、一切史上を利益安楽ならしめ、なんとかしてこの一切史上に正しい道を、釈尊の示された八正道だ、正見、正思維、正悟、正合、正明、少々人、少年、少女、八正道を修習して、正しい道を修行して、この妄想執着天道から離れ、その天道から離れることによって、 如来無量の知恵を悟って、みんなが本来仏と少しも違わない知恵を持っておったと悟らせ、そうして一切史上は利益し安楽ならしめ、みんなを本当の幸福に導いてやりたい。みんなを仏の知恵、みんなが本来仏の知恵を持っておることを悟らせて、みんなをそのまま仏にしてやりたいものだと、こう釈迦牟尼世尊はお考えになったのである。そこで正しい道をお示しになったのだから、その正しい道を信じて修行をしていくことによって、我々が皆仏になれるわけである。何でも一つ真宗でなければ、自らに仏性のあることを信じ修行をしていかなければならんと、こう示されるのである。こんにちは、そこまでです。はい。また円覚領義経に曰く、善男子一切史上皆円覚を称することは、全知識に愛家の所作の因地の法上による。その時に集中するにすなわち頓然あり、もし如来無上菩提正行の道にあわば、今に代償なく皆仏化を上手と、もしこの道を上善とすせば、まずすべからく大信婚をぐすべし、何をか信婚といういわゆる諸仏の心象及び無量の知恵本来不足することを信じ、本に代償なく気に一どんなく修する者は、すなわち売ることを信じ、常力熟するに従ってもろもろの元凶あり誤って証拠とすれば、二条下道の部類に出することを信じ、時たりこう見つれば仏性とんに厳然して地下分別をからざることを信じ、仏性天頓に厳然すといえども、修士にまみえず勇敢を通らざれば、一生を誤り終わることを信じ、勇敢を通わし修士に通達すといえども、我が週末を向上の差し別に障害あることを信じ、差し工場の一弱数を売るといえども、おのおの利潜力有等しからず大いに主催あることを信じ、地上の一時最も道理あり勤めて小銃を継いで鼓舞すべからざることを信じ、却下より去って少々ただこの陽道の一方あることを信じ、工場の一弱数を提示し将来に流布して断絶せしむること泣きを信ず、格のごとく欠場心を生じ終わって大誓願を発すでした。また円覚領義経の中に示されておるのに、善男子一切史上皆円覚を称することは、全知識に愛家の所作の因地の法要によると、こうしていちいち経典の中から仏陀の言葉をここに引いて、当例の私の説でないということをここに証明するわけで、円覚経の中には善男子一切史上と、一切史上が円覚を称することは、悟りを開くのは一切史上が仏の悟りを開くのは、 全知識に応て、かの所作の因知の法上によって、何でも全知識に応て、その指導によって、悟りを開く因知の法上をつまねばなる。悟りという結果を得るためには、その種をまかねばなる。全知識によってどういう種をまくかということによって悟りが開かれるまで、まかぬ種は生えんまで、その時に集中するに、すなわち頓禅が来た、その因知の修行に、頓と禅との修行の生き方があるというな。全知識の指導によって、頓に成仏する修行と、次第を追うて、順序を追うて、仏になる道と二通りあるわけである。もし如来無常菩提小修行の道にあう、いずれにしても、正しい仏法、正法の正しい修行の道に従うならば、無常、如来無常菩提小修行の道、阿耨多羅三脈三菩提、無常小等小覚、仏の阿耨多羅三脈三菩提を修行していく正しい道に従うならば、今に代償なく皆仏化を成就だ。その人の既婚が小さいと大きいと、離婚と鈍婚と、そういうその人その人の個性に関わることなく、誰でも仏化を成就ることができるのである。仏の悟りを開くことができるのである。こう円覚経には示してやるのである。そこで、何でも仏法は修行ということが大切である。石中ひやり歌ずんば八節だ。人人仏性あり、修せずんば現れずだ。人人が仏性を持っておるけれども、それは修行をしなければ現れない。その修行をしようと思うなら、その修行を成就しようと思うならば、まずすべからく大信根をぐすべした。一つ信ということ、信ずるということ、まず決定していかなければならん。仏法の大会は信をもって納入となした。個人も言われてある。仏法の海へ入るのには、仏法の宝の海へ入るのには、信ということをもって入らねばならん。信のないものは、あたかも宝の山へ入って手のないようなもので、宝を売ることはできない。臨済は病不自身のところにありと、やかましく言われ、自ら信じないからいかん。向こうに神様や仏様を置いて信ずるのも真であるが、自分の中に仏性があると信ずるのも真である。仏法の真はこの自分の中に仏性があると一つ信じていかなければ、向こうに神様や仏様を置いて信ずるということも真ではあるけれども、神様がなかったら向こうから外れてしまう。 神様があってもなくても仏様があってもなくても信ずる。念仏は地獄におつる業にてやはんべるらん、浄土に生まるる種にてやはんべるらん、そうじてもて存じせざるなり。たとえ法然上人に透かされまいらせて念仏して地獄に落ちたりともさらに後悔すべからず候。我は親鸞上人の真。念仏を唱えて極楽へは行けずに地獄へ落ちても後悔せん。これが真。向こうに地獄があっても極楽がなくても、向こうに阿弥陀如来がおられなくっても四十八願がなくっても信ずるということになると、やっぱり自信だ。信ということは自分にある。論語を読んでも人にして信なくんば何をもってかこれをやらん。信ということのない人間は相手になれん。真心のない人間、信頼のできん人間はどうにもならん。大者芸なく小者ケツな祈願を出し、大きな車に馬をつなぐ長江がなかったらどうにもならんじゃない。小さな車にやはり馬をつなぐ横木がなかったらどうにもならんじゃないか。今日ならばどんな立派な自動車でもハンドルがなかったら動かんじゃないか。人に信頼する信というものがないのはハンドルのない自動車みたいなもん。役に立たん。どんな立派な車でも役に立たん。何でも真ということがなければ人間は物にならん。仏法の門に入るのには三つの要件があると個人が示されて、第一が大信仰、徹底的信ずる。第二が大義断、信ずることができなかったら徹底疑ってやると。大憤死、憤りを発するな。釈迦なんぴとぞ我なんぴとぞ、だるまも人なり我も人なり、必ずやってみせると。こういう憤死を起こさねばならない。大信根か、大義断か、大憤死、この三つがなければ修行は成就せんと個人が示しておられる。長い修行の道中には時々この心がぐらつく時がある。俺みたいなものがやったってこれはものになるまい。もういい加減に棒を折ろうか。自信を失う時が何度かある。そういう時に憤死を起こさ。彼も人なり我も人なり、できんことはない。根性でできなかったら生まれ変わってやってやる。こういう憤死を一つ起こさねばならない。そこで信ということ、信ずるということを、ここに十箇条あげておられるのに。第一に諸仏の心性及び無量の知恵本来具足することを信ずる。これは根本的な大事な信である。三世諸仏の持っておられるような立派な仏性というもの、三世諸仏の持っておられるような無量の知恵というもの、仏の慈悲というもの、尊厳なる人格、仏格だ。 そういうものを本来自分が持っておるのだと一つ信じてかからねば。地上本来仏なりだ。一切地上ことごとく皆如来の仏性、知恵特創を具有すた。こう一つ信じてかからねば。五戒三万慶禅師のごときは、11の時に寺子屋で師匠から、大学の道は明徳を明らかにするにあり、民を親しんずるにあり、自然にとどまるにありと教えられた。明徳を明らかにするとはどういうことですか。それは人々が明徳という結構な立派な徳を持っておるか、その徳を明らかにすること。自分の心の中に生まれながら明徳だ、初めから明るい徳だ、そういうものを持っておるから、それを明らかにしていくのが学問というもんだ。こう教えられて、私にもその明徳がありますか。そりゃあると本に書いてある。私のどこにありますか。自分のどこに明徳があるだろうと、子供心に考え考え考え抜いたけれどもわからん、信ずることができない。そこで大儀断を起こした。どこに自分にそんな結構なものが自分の心の中にあるじゃろうか。大儀断を起こした。そこら中の学者に尋ねるけれどわからん、先生はお分かりですかと言って尋ねるが、どの先生も講釈はするが分かっちゃおらん。最後の先生が、そういうことは禅宗坊主が修行をして悟りを開くということをやるか、禅宗坊主に聞きなさい。とうとう阿公の瑞王寺へ行って雲宝生にお目にかかって、明徳が分かりなったさ、大儀断のために頭をすって坊主になる。16の時に坊主になって10年間諸国を修行して歩いたけれどわからん。最後に故郷へ帰って、二条敷ばかりの小屋を建ててもらって、出入り口を塞いで、大小便は外へ流れるようにして、食べ物は窓から入れてもらうことにして、監獄の独房のようなものをこしらえてもらう。ここで悟らなければ死んでもここから出る。こういう覚悟を決めて座り込まれたという大奮死だ。何でも一つ命がけでやってみる。悟らなければ死んでもここを出る。栄養失調と睡眠不足と運動不足と、とうとう結核になって血痰を吐くまでになる。最後にその吐いた痰が壁に粘着せずに、ウサギの糞のようにコロコロっと下へ落ちるのを見て、骨粘と仏性が分かったという、明徳が分かったという大信仰がなければ、大儀断を起こさなければ、自分のようなやつのどこに仏性があるか、自分のようなつまらん男のどこに仏性があるか、大儀断を起こさなければ、何点を一つ悟らなければ、この座を立たんで、検証もせず、おめおめと 寺へは帰れん。検証もせずに在家の信者の位牌の前へ何で立てる。人材の一括もわからずに何で葬式で発すが触れる。なんてお一つやってのけにゃおかん。こう一つ奮起を起こさなければならん。いわゆる諸仏の心証および無量の地へ本来具足することを信ずる。釈迦牟尼世尊と少しも変わらん無量の地へと無量の慈悲が本来自分に備わっておるのだと一つ信じていかねえ。今に大小なく気に一度なく修する者は必ず得ると信じ、命名の個性に優れた者と劣った者と賢い者と鈍い者と大きな器と小さな器とそれぞれ個性は違うであろうが、やれば必ずできる。誰でもできるんだ。自分の持っておるものを発見するのだから。しかも知恵で発見するのではない。知恵を捨てることによって発見するのだ。やれば必ず悟れると一つ皆信じていかねばいかん。上力熟するに従ってもろもろの元凶あり誤って正午とすれば二条下道の部類に出することを信じ、その修行を何年か積んでいくと心が落ち着いて、今まで妄想煩悩だらけの心がだんだんと落ち着いて、今度は逆にだ、逆に世の中のことなんぞはへでもない、眼中にない、本来無一物、何にもありゃせというような一つの空間、そういう世界へ落ち込むことがもろもろの元凶は、そのほか座禅をしておるというと自分の体がふーっと軽くなって飛行機のようになって空が飛べる。しかも地上の世界がありありと目に見える。そんな境界にも入ることがある。明日のこと未来のことを予言するとぴったり当たる。そういうようなことも出てくるが、そんなものが本当の悟りではない。一種の変態心理である。そういうところに尻を据えて悟りだと思うと、みんな信仰宗教の教祖みたいな気違いになってしまう。誤って正午とすれば二条下道の部類に出することを信ずる。そういう変わった心境になって喜んでおるというと下道になるか、注意しなければならん。時至り光密れば仏性手頓に厳然して地へ分別をからざることをし、その修行がだんだん熟して力が充実してくるというと、はっきり仏性がそこに落ちておる落ち葉を拾うようにはっきりと手に見える。手に取って見える。地下分別をからず悟りを開くまで、ああだろうかこうだろうか、ああでもないこうでもないと仏性を模索不弱したのであるが、そんな知恵分別はいらない。はっきりと仏性が分かる。手に取るように分かる。それでなければ本当の悟りではない。そういう時があると信ずる。 仏性頓に厳然すといえども終始にまみえず循環を通らずんだ。一生を誤り終わる方は死ぬ。そこで仏性が手に取るようにはっきりわかる時があっても正しい生死にまみえて明言の終始にまみえて自分の悟りを一度点検してもらう。しかも仏祖の住官何頭何下というような公案を通ってこんというと本物にならん。独りよがりに悟った悟ったと言うて有頂天になって一生を終わってしまう。悟りが開けたら何でも正しい師匠について叩いてもらわねば、訓練してもらわねばならんということを信じなければな。循環を透過し終始に通達すといえば何頭何下の公案がわかり、仏法の終始禅の終始に通達することができても、我が衆末後向上の差し別に障害あることを信ず。何頭何下を透過して、五位十重金を透過して、何もかも分かってもなおその上にちょっとした極意のあるということを一つ知っておかねば。修行が何もかも完成して、その完成したということを一つ離れて、浴衣掛けで風呂上がりに縁側で涼んでおるような境界が一つ必要だということを信じねばならん。人材ハゲの因縁だ、百条再三の因縁だ、白雲未在だなと、そういう公案を一つ投下してこんというと、別に障害ありというところがわからん。差し工場の一尺数を売るといえども、おのおの利潜力有等しからず大いに司祭あることを信ず。いよいよその最後の工場の一尺数、最後の末後の浪漢、そこを投下しても実際に生活することになる。毎日の生活の中に善があるかどうかということになると、その人その人によって力が大変違うというか、そこにお互いが実践をしていかなければならんというか、道を諦む者は多し、道を行ずる者は少なしと達磨大師も言われて、そこに何でも行がなければならんということを信じなければ。地上の一時最も道理あり務めて小獣を継いで克服すべからざることを信じ、その修行が成就をするというと、師匠の印鑑を受けるということが、師匠の法を継ぐということがあるが、これは大切なことである。軽々にすべきことではない。何でも小獣を継いで、務めて小獣を継いで、 仏祖の正脈を継いでおるところの師匠の方を継いでいかんというたり、近頃は公安の安売りで七八年もおればじきに印鑑がもらえるが、そういう安物買いをしてはいかん。なんてもう一つ高い銭を払って本物を買わねばいかん。勤めて小銃を継いで小ぐすべからざることはし、小銃を継げば人々がそのまま祖師の位になるなり、伝統を継ぐ祖師になるなであるが、祖師というものは上下相応でなければ、悟った内容とその生活とがぴったり一枚になるのが祖師というものである。小銃を継いだ以上は何でも祖師の立場を背かんように、歴代の祖師を恥ずかしめんように、小銃を継いで小薄でから師匠の衣食に背いてはいかん、師匠の職望に背いてはいかん。越慶さんの弟子に丹波ではない播州の上皇寺に、住職をした、やり手の和尚があったはずである。なんといったか、有名な和尚、寺を持つというと自ら鶏の首ひねって両ったり酒くらってもう乱暴狼藉をや。越慶さんが心配していろいろ弟子をやって忠告されるけれど、なかなか力量があるから阿鼻こびにやっつけられちゅう。最後に古漢和尚が意見に怒り、坊主が魚食おうが酒飲もうが何が悪い、魚だの酒だのということにこだわるからいかん。やたら古漢和尚が、いやちょっとも悪いことはござらん、あなたが何をなさろうとちょっとも悪いことはござらん、印鑑をもらわれただけが悪うござんして、印鑑を頂戴する、印鑑状をさっさと取り上げて帰られたということ。力量のある者が何をやっても差し支えないだろうけれども、印鑑をもらって大宝を継いだ以上はだるま大師に恥をかかさんが、五海さん様に傷をつけんよ、師匠の職望に背かんようにせねば、勤めて小銃を継いで小ぐすべからざることを知る、客家より去って少々ただこれ陽動の一方あることを知る、胎児病室したというならば、それから小体調用だ、ただその境外を養っていくこと、仏性を失わんように育てていくこと、却下証拠だ、却下証拠、一部の隙もござらん、そういう 年々みつみつの業の修行をしていかなければならんものだということを一つ信じなければ、却下より去って少々ただこれ余道の一方あるかとはし、早く出世をしたいの、退散に従したいの、官庁になりたいのというような、俗念があってはいけない。